ここ1ヶ月ぐらい調子がおかしい。私のチャクラがチャクラってます。もうね、体と心と思考のバランスが乱れまくってるわ。乱れ髪、なんだかとてもイライラしてます。怒ってるの。でもね、そうなのよ。やっとね、私怒ってるって自分で認めた。うん、だし、まあさ、怒りをごまかそうとすると後々大変になるし、いいことないんだよね。だから今日はこの怒りを分析してみたいと思います。やっぱり私なんでこんなにイライラしてるのとか、私怒ってるってことを自分で認めた後に少し寄り添うと悲しいんですよね。怒りはやっぱり悲しみから来るんだなってつくづく思いました。じゃあ何が悲しいのかって辿ってみると、大まかに言ったら多分分かり合えない悲しみだと思いました。そんなこと当たり前で、全ての人とは分かり合えないし、それでいいんだけど、でもやっぱりさ、大切な人とは分かり合いたいですよね。最近、そうね、ここ、数ヶ月じゃないか、1ヶ月ぐらいね、本当に。いろいろありますか。決定的なことは、なんかね、調子狂ったなって思うのは、私の親から子供のね、私の子供の洗礼はどうするのかってまた聞かれたんですよね。まあこれさ、うちの両親だけじゃなくて、夫の両親からも聞かれるし、まあなんか、まあいろんな人からも聞かれたりするんだけど、まあさ、もう何回話しても何回も聞かれるんだよな。ああ、もう親とは一生理解し合うことはできないんだって改めてもうね、身に染みて感じたらね、もうどうしようもない感情が生まれて、本当に悲しくなりましたね。どんな親でも親は親なのね。私、親のことすごく大切にしたいんだなって、まあ分かったからいいんだけど、でもそうするとなおさら、あ、理解されないんだって思ったら悲しくなりましたね。でもさ、この悲しみを隠そうとすると本当に自分を正当化したくなって正義を語り始めるからさ、最近はもうなんか、私のことなんか分かってくれるなっていうプライドまで出てきてね、散々プライドについてああだこうだ言ってんのに、私が一番プライド高いじゃんっていうね、情けない。それが配信にも現れていましたね。哀れだわ。まあさ、そんなこんなで、そう、自分の哀れさにね、悲しかったのよ。このああ私またプライドの壁をさ積み重ね上げてさ、自分守ろうとしてんだとか、あね、いつも大口叩いて偉そうなことばっかり言ってんのに、自分が一番全然できてないじゃんみたいな、そういう悲しみもきっとあったんですよね。そんなこんなで乱れていましたわ。もう少しね、改めて新興宗教2世問題についてこの機会に考えてみました。というか考え直してみました。私はこの番組で新興宗教2世とはどんなものなのかとか、宗教を持つってどんな経験だったかとかいうのをね、話せたらいいなって思ってた。そしてある程度乗り越えたと思ってたし、こう対等な立場で話せるかなっていうね、まあ希望があったよね、期待してたよね。そんな感じでこの番組を配信してました。だけど実際話すとやっぱり悔しさとか虚しさがもう本当にとても出てきます。今までは新興宗教とか、その教団がね言っていたこと、私が信じていたこととか、信じさせられていたもの、嘘だったんだっていう悲しみに虚しくなってるのかなって思ったんですけど、改めて考えてみるとね、それは表面上だけの感情であって、もちろんそれもあるんだけどね、だけどそれは表面上の感情であって、中身っていうのは新興宗教というものが日本社会から認められていない悲しみなのかもって 思ったんですよね。こう政治と宗教は話はするなって言われるし、なんというか新興宗教イコール危ない団体であって、まあとても危険なもので関わってはいけないもの、悪いものという風潮がやはり強いので、こう信仰宗教を信じている人というのは存在してはいけない存在になってしまうんですよね。だからね、それが新たな、本当は教団にこう騙されてたとかっていう、もちろんそれもあるんだけど、だけれどもそもそもこの日本社会って存在してはいけない存在としてずっと生きてきたっていう悲しみもあるなってとても思いました。報道されるのはどれだけ危なくてクレイジーな実態なのかということのみ。多分新興宗教ってどういうところと聞くと皆さんそういうイメージを持たれると思います。こう騙されてるとか献金とか、ちょっと頭がおかしい人たちって感じよね。今すぐ解散させなきゃいけないとか救済をしなきゃいけないとか、霊感商法に対する被害者の会とかも発足されてて、とてもとてもなんというか、そうよね、いけないものになってますよね。でもさ、その私いけないものだったのよ。存在してはいけないものだったの。それは変えられないんですよね、やめたとしても。だからね、そこがね悲しいんだな、関して思いましたね。かといってじゃあやめたからと言って存在していい存在になったのかって言ったら、またこれも違って、またね元新興宗教2世というね変えられないレッテルと偏見があります。そりゃそうよね。だからなんか社会的制裁じゃないけどさ、なんかそういうところを少し感じてしまいました。報道されてることしか知らない人が多いのが当たり前なので、勝手なイメージが先立つのはわかるのですけど、こうね元宗教2世なのに私の見た目がこうねイメージと違いましたとかって結構言われるんですよね。今まで配信こういうイメージで聞いてたのになんか違って残念ですみたいなこととかも言われたりして、これ言われたらさ、いやいやいやいや、確かに私阿佐ヶ谷姉妹みたいな感じじゃないのよね、ピンク着てんだけどさ、なんかやっぱりそういう見かけじゃないといけないのかなとかって思ってしまったりな、もうこの人は宗教にも戻らなさそうですねみたいなこと、感想とかをね、前にもらったことあるんだけど、やっぱりそうするとさ、そう今まで信じていたことが悪いこと、悪いところにいた、悪いことを信じていたっていう感じに、まあね私が捉えるからダメなんだけど、まあね、でもそういう風な、こうさきっと悪気がないし何も深い意図はなく、ただ単に発してるだけなんだと思うんだけど、やはり特に日本社会、まあ日本とアメリカぐらいしか私は知らないんだけど、日本社会で育ってきた私からすると、新興宗教の会員だった私という社会的な制裁とか、やっぱりいては存在してはいけない存在なんだなって思うことがね、改めてこうちょっとね言語化して考えてみると、ああそういうこともきっと悲しいんだなってすごく思いましたね。なんか教団のせいとか、まあそういう風に社会のせいとかにしちゃえばいいんだけど、でもそれも違うよね。なんかまあそういう風にしようとしてる自分がいてさ、それがそうそういう風に思ったんだけど、そういう風に教団のせいとか親のせいとか社会がそういう風にしてたするからとかっていう風に社会のせいとかにしようとしてる私が本当は悲しいんだよね。だからイライラしてさ、私にイライラして私に怒ってんだよね。はあもうめんどくさいわ、もう生きるって本当大変だわとかと思いながら、でもね そうなのよ。事実として私は信じていたし、新興宗教2世なんです。お金と時間はたっぷり取られましたけど、でもそれもね、私の大切な人生の一部です。時にね、嘘は真実よりも美しいんですよ。こうよくわからないまま、なんかいろんなね、もののね、せいにしたくなってさ、最近イライラして怒り散らかしてたけど、あ、なんだ、私に悲しかったんじゃんとか、それがわかると悲しみはきっとゼロに消えることはないんだけれども、でもね、私のプライドは少し捨てられた気がしました。先週の配信とか宗教大否定してましたよね。もう恥ずかしいわなんで、もうさ、そうそう、自分を守ろうとすると他をさ否定したくなっちゃうのよね。え、なんなんだか。新興宗教の場合、本当にニュースとかでも言われてるように、知らない間に犯罪に巻き込まれたりもします。だから社会としては認めてはいけないということはとてもよくわかる。それと同時に、犯罪などには全く関わることなく信仰を持つことにより、ハレルヤな人も私は知ってるんです。両方知ってるからね。どっちがなんとかとかっていう話をね、知らない人が議論するわけでもなく、そこにフォーカスするのでもなく、この2つの事実を同時に知ってればいいだけよね。こう知識としてさ、そうだよね、犯罪とかも犯してるのは事実でも、信仰を持つことによってハレルヤな人もいるのも事実。否定もしなくてもいいし、まあ犯罪は否定するけどね。ちょっとね、これ信仰宗教と犯罪の話は今すごくしようかしないか迷ってますが、今後ね、ちょっともうちょっと覚悟ができたら、こういう話もしていこうかなとも思います。でも今回のこの私のさ、イライラっていうか悲しみの言語化によって、少しね、軌道修正ができた気がしてよかったです。いつも本当に聞いてくださってありがとうございます。なかなかこういう話を聞くっていうのは笑えるわけでもないし、聞いてる人もいろんな思いを持って聞いてくださってるんだなって、ありがたいなと思ってます。多分もうしばらくは悲しいと思うんだけど、いいわ。今週の配信は何だったのかしら。反省ですね。反省の回でした。いつもお聞きくださりありがとうございます。この番組はお便りも受け付けておりますので、ぜひ概要欄からお寄せください。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。グッバイ。